秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
先週私たちは詩編の第5巻を見始めましたね。詩編の第5巻、この第5巻はものすごく面白いです。すごいストーリーを語っていますよね。今日はその第5巻のストーリーを、チャプターごとに一章ごとに、全部の書物じゃなくて少しずつ少しずつそれを具体的に見ていきたいと思いますけれど、詩編の第5巻の初めの部分はイスラエルの民が起流していて、その起流から集められるところを、話しているのですね。みんながふるさとに戻ることができる。神様が今まで多くの人々が見捨てて、多くの人が見逃した民が神様に救い出され、ふるさとに帰ることができる。そのストーリーを語り始めているのですね。詩編の109編ではダビデは自分のストーリーを言っているのです。ダビデが自分のストーリーを通していろんな人に見捨てられ、いろんな人に嫌なことを言われたにもかかわらず、神様が私を救ってくださり、私を助けてくださり、王様自体にも襲われていたダビデが今度イスラエルの王様になって王様としての権利を受けたダビデでした。面白いですよね。ダビデのストーリーの始めっていうか、サムエルがエッサイのお家にやってきた日、サムエルさんがエッサイ、他の人には言わなくてもいいですけれど、あなたにすっごい知らせが来たんですよ。神様が私にあなたの子供の一人が王様になるかもしれない、王様になる。エッサイが、僕の子供が、じゃあみんなを呼んできて、お兄さんの方からみんながお兄さんを、長男を呼んできて、長男がエッサイの長男を呼んできて、サムエル、あ、この子はもう長男だし、この立派な方だな、この人は絶対王様になるんじゃないかなと思って油を注ごうとするときに、神様はサムエルに、いや、この人ではない、違うんですか、長男じゃないんですか、他の人、じゃあ次男をちょっと呼んできましょう。次男を呼んでも神様はこの子じゃない、何人も選んで、神様はいや、これでもない、これでもない、これでもない、これ、この人、この人でもない、この人でもないって言って、最終的にもう誰もいないんじゃない かなと思って、もしかしたらこれ間違いじゃないかなと思ってエッサに聞きました。もう子供いないんですか。ああ、そういえばもう一人いるな、もうエッサイも王様として選ばれるかもしれないのにダビデを呼ぶのを忘れちゃっている人なんですね。かわいそう。ダビデを呼んできて、呼んできたらサムエルが、この本当にこの人でいいんですか、神様、はい、この人でいいんです。サムエルはこの小さなというか若いダビデ、少年ダビデ、羊飼いのダビデをに油を注いで、神様がこの子を王として定めになれた、なられた。周りの人はよくダビデの初めの人生の中ではよくダビデのことを見下すと言えばいいのかな、見下した時があったんですな、過小評価したでいいのかな、それでいい、過小評価した、僕には大きすぎな言葉なのででもあんまりダビデの価値が見えてなかったんですね。ゴリアテを戦う前にはお兄さんがなんでここにいるんだと思いましたね。サウルもダビデを見て、この子は絶対死ぬなと、サウルゴリアテを向かうとき、この子は絶対死ぬなと思って、もう何とかしようと武具を与えようとしたけれど、いや大丈夫です、ゴリアテを倒しました、みんなびっくりしました。しかしその後すぐ今度サウル王様が妬んでダビデを殺そうとしました。その中でダビデは何度も何度も自分の危険な目に遭いながら、他の人に過小評価されながら、洞窟の中で住んだり、外国のところに住んだり、いろんな大変な目に遭ったダビデですが、神様がサムエルと何人かの人に示したことが、 現実になりましたね。大勢の人がそのダビデのことについて神様がずっと前から示したことが、大勢の人がそれを気がついたときに、ダビデは王様になってイスラエルをよく支配することが、王様として牧師することができましたね。ダビデは今度王様として、サムエルがダビデを前から示したように、明らかにしたように、王としてのことを明らかに示したように、今度ダビデはやがて来る、来たるべき新しい王様を明らかにする役を与えられたのです。それが詩編110編です。詩編110編ではダビデは予言をして、来たるべき王の王、主の主を明らかにするための大切な予言をするのです。で、この予言を示す方法は、ある二人の会話を使いながら、この来たるべき王について話すのです、明らかにするのです。なので今日はこの詩編の110編の来たるべき王の話を見ていきたいと思います。メシアということについて見ていいと思います。一節にこのように書いてあります。主は私の主に言われた。ダビデが言ってるのですね。主は私の主に言われた。あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするまで。ここで主が2人出てくるのが見えますか。主は私の主に言われた。聖書を持っていれば面白いです。1つ目の主がボールドになっているのが見えますか。聖書を開いている方は自分の聖書を見て、主、1番目の主がボールドになって、2つ目の主が普通のボールドじゃない、普通のことになっているのですね。なぜかというと、聖書の中で今度見るときに主がボールドにな、ボールでいいのかな、太字、ありがとう。英語でボールド、日本語で太字の主はある特別な意味があるのです。私たちはよくヤハウエという言葉を神様に対して使いますね。ヤハウエっていうのは神様だけに使う特別な意味なのです。全能なる支配者、意図高き方を示す特別な名前なので、もうイスラエルの人はそれを書くのも、全体的に書くのも、もう聖なる皆というふうに考えてもいいかもしれませんね。特別な名前です。神様だけにしか使わない特別な名前なのです。ヤハウェ、主の主、王の方、偉大な、なんだっけ、意図高き方と言ってもいいですね。その偉大な主は、ダビデがこのように言ったのです。私の主に言われた。ヤハウェは、ダビデの主、私の主に言われた。何を示しているのでしょうか。この次の主の言葉は、アドナイという言葉なのです。アドナイというのは、この王様、権利を持っているお方、偉大なお方という、神様にも使う言葉ですし、私たちがよく神様、その様という言葉にすごく似ている言葉なのですけれど、主、偉大なお方というふうにも指し示している言葉なのです。アドナイ。ヤハウエが私のアドナイに言った。私は、あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするまで。ここでヤハウエがアドナイに言っていることを聞いていることと、私の右の座に座って、私のあなたの敵を足台にするまで私の右の座に座ってくださいって言ってるのですね。私たちは多分、聖書をクリスチャンになって聖書を調べれば調べるほど、多分これは誰だったのか、誰であるのかもみんな分かってるかもしれないですが、イスラエルの民の人々はこれは実際誰であったのかは分からないことが 大勢でした。誰なのかみんな知りたかったのです。このお方、これははっきり言ってメシアの話をしているのです。メシアって誰なのか。でここでダビデがメシアをだんだんと明らかにしている貴重な予言をしているところなのです。正直にダビデが言っていることはどれほど大切であるかというと、新約聖書の手紙を書いている人たちとか説教している時とか、イエス様ご自身もこの詩篇の110篇をよく使った、メシアを指し示すために最も使われている詩篇なのです。ダビデがこれから言うこと、このメシアについて明らかにすることがみんな注目している言葉、後になって注目する言葉でした。一つは分かるのは、これはダビデではないこと、ダビデよりはるかに上回るお方であること。なぜかというと、ダビデ自身はヤハウェ、主は私の主に言われた。ダビデの後から来る王、イスラエルの人はダビデの偉大な王権を知りながら、ダビデの後から来る王はダビデを上回る偉大さを持っていることが分かっていたのですね。もう一つのこと、彼らが理解したのは、ダビデより勝るお方であるし、天使より勝るお方であること。ヘブルの1章の13節にこのように書いてあります。ヘブルの1章の13節、一体どの御使いに向かって神はこう言われたのでしょうか。あなたは私の右座についていなさい、私があなたの敵をあなたの足台とするまでと。14節、御使いは皆奉仕する霊であって、救いを受け継ぐことになる人々に使えるために使わさるのではありませんか。ということは、これは天使について言っている言葉ではないのです。ダビデより上回る、天使より上回る偉大なお方であるのです。ではもっと、この王様について、この方について、王の王、主の主である、この王様について何が分かるのでしょうか。今度詩篇の110篇の2節を見ましょう。2節、主はあなたの力の杖をシオンから伸ばされる、あなたの敵のただ中で治めよと。もう一つ分かるのは、ある日ヤハウェがこのメシア、この王様に王国を手渡すとこに、この王国はエルサレムにある王国でもありながら、エルサレムから広まる、エルサレムの周り全世界を敵のただ中で治めるっていうのも面白いですね。ただエルサレムじゃなくて、そこから広まる王国であることが分かるのですね。敵のただ中で治める、これも、偉大な王様を示していますね。王として示しているのですね。この3節も面白いです。3節も見ましょう。あなたの民はあなたの戦いの日に喜んで仕える、聖なる意向をまっとって夜明け前からあなたの若さは朝露のようだ。というのもすごく面白いです。戦いの日、王様が全てを治めるときに、その王国を自分のものにするときに、その王様に対しての敵は戦います。なかなかへり下って王権を譲るわけにはいかないということで、今までのメシアを嫌っていた人々が続けて戦います。その戦いの日にが来るときに、面白い言葉が書いてあるんです。あなたの民はあなたの戦いの日に喜んで使える、こういうことなんです。王様、私を選んでください、私もやりたいです、参加したいです、手伝いたい、何でもやります、もう本当にもうお掃除の、あのもうお掃除でもいいし、あのもう何でもいいです、馬小屋の片付けだ、もう何でもいいです、私を使わさせてくださいと、もうみんなもう使えるのを選ばれたくて、もうどうしようもないって喜んで使える。神様の支配のこの王国の、準備の時に、そのセットアップの時には、 民みんなが使えるのがもう喜んでやりたくて、もうやりたい気持ちでいっぱいなのですね。この面白いのが、この似たような状況が前に一回あったのです、イスラエルのために。でダビデがその中の、その関係にあったのです。ちょうどダビデ王が子供ソロモン王に王国を譲る時でした。この時にダビデ王は神様への神殿を建てる準備の話をしていたのです。私はこれから王国をソロモンに譲って、ソロモンが神様への神殿を建てる時が来ました。私は今までいろんなものを準備しましたけれど、民の皆さんにも自分からこの神殿のために何かを捧げたければ、ぜひ捧げる機会をこれから与えますので、捧げてみてください。第一歴代史の29章の中にこの話が出てきます。第一歴代史の29章の9節の民の反応は、民は長たちが自ら進んで捧げたことを喜んだ。彼らが全く心を持って自ら進んで主に捧げたからである。ダビデ王も大いに喜んだ。民もみんな捧げることによって偉大な神殿、この神殿が建て上げるのに私たちもその参加として参加できるんだ、心を喜んで捧げているのです。彼らはこの神殿の偉大さを理解して、もう神この一部になりたい、神様の神殿を建てるのの一部になりたいということで喜んで捧げる反応でした。同じようにこのやがて来るメシアの王国のセットアップの時に、立ち上げる時に、その民のみんなも喜んで使える。私もこのセットアップのこの王国が立ち上げる時に自分も使いたいという気持ちがいっぱいですね。彼らはこの王国の特別さを理解して、このメシアは王国を立ち上げる時が来て、彼らは王の王、主の主であることを理解して、自分もその中の一人としてその王に仕えたいという気持ちでいっぱいなのです。詩篇の110編で最初にダビデはこのメシアについて示したことは、彼は王になるお方、王であるお方と示したね。2つ目にダビデはこのメシアについて示しているのは、非常に不思議なことなのです。イスラエルにとってこれを聞いた時にはびっくりしたと思います。詩篇の110編の今度4節を見ましょう。詩篇の110編の4節、主は誓われた、思い直されることはない、あなたはメルキゼデクの霊に習い、とこしえに祭司である。私たちはこれを見て別に何と思わないと思いますけれど、イスラエルの人はこれを見てびっくりすると思います。なぜかというと、イスラエルの歴史の中で王様の役を持っている人は絶対に祭司の役を持たないことが、もうそれが普通でした。なぜかというと、イスラエルのユダの、子孫は、危ない、覚えた。ユダの子孫から来るものは王様。つまり神様の立場、神様の偉大さを民に示すための大切な役割。民を支配し、民の支えをし、民を守って、民を導く大切な、役割を果たすものとして、イスラエルの民を使えるものでした、王様は。しかし祭司は違うんです。祭司はイスラエルの民の人々の罪の贖いのために捧げ物を神様に捧げ、神様のへの贖いを受けるために人の代表として神様に捧げ物を捧げる役でした。レビ人の部族から来る人で、アロンの部族から来る人じゃなければなりませんでした。ユダの子孫とアロンの子孫は全然違っていて、絶対に一緒になることはなかったのです。王様が祭司の役を取ることは やってはいけないことでした。何人かの王様はそれをやってみて大変な目に遭いました。覚えていますか？サウロ王様、ダビデの前の王様でした。サウロ王様は戦いの前にサムエルが来て捧げ物をすることを待っていて、なかなかサムエルが来ない、なかなかサムエルが来ない、まあいや、もう自分でやっちゃおうと言って、サウロ王様が祭司のやるべきことを自分でやってしまった時に、ちょうど捧げ物を捧げた真っ最中にサムエルがやってきて、ああなんてことをしてしまったのか、あなたは大変なことをしてしまった。最終的に サウル王様が自分の王権が奪われた理由がそれではないでしょうか。サウルが祭司の役をやってしまった。もう一人の人、王様、100何年ぐらい後にウジヤという王様がいます。ウジヤ王様は神殿のところに行って、王として神殿にいて、あの香を炊く、捧げ物をする、あの用途するところにいたのです。しかし祭司たちがウジヤが神殿に入ってきて捧げ物香を炊くことを見て、彼らはウジヤの前に泊まって、あなたは絶対これをやってはいけません、何人かが、70人ぐらいの人がずっと前に立ってやってはいけませんと言って、それでもウジヤ王は行こうとして、その瞬間ウジヤ王は自分の皮膚、おでこから雷病というもう治らない病気が移ってしまって、神様から受けてしまって、そしてその後ウジヤ王は神殿にも入る機会を失って、汚れた者として神殿にも入ることを失って、王権をも譲らなきゃいけなくて、最終的に死ぬまで一人でお家にいなければいけない状況になったのです。王と祭司が、王が祭司の役を果たすことはいけない、祭司は王の役を果たすことができないような状況でした。そこで神様はメシアについて、あなたは王です、王にもなるし祭司にもなるのです。神様との立場、神様の民に対しての立場を取ると同時に、人の罪の贖いを神様に捧げる、その立場を同時に受け継ぐものとしているのです。で、これは主は誓われた、思い直されることはない、これは絶対になる。で、それを私たちが分かるようにある人を指し示したのです。メルキゼデク、このメルキゼデクっていうのはダビデの1000年前にいた王様でした。ちょうどアブラハムの時期にいた人です。ちょうどアブラハムが約束された地に入ったばかりの時でした。約束された地に入って、彼と甥、ロトがいましたね。ロトがソドムの地に住んで、アブラハムはそのカナンの地に住むことになりましたね。ロトが突然ある日、その、周りの敵の王に奪われてしまって、囚われてしまった時がありましたね。アブラハムがそれに気がついて、ロトを助けに行って、ロトを救い出して、周りの人も救い出した時がいましたね。その時に、このメルキゼデク王が現れるんです。メルキゼデク王についてはあんまり書いてありませんけれど、書いてあることはすごく面白いです。読んでみましょう。創世記の14章です。急がないと。創世記14章の18節、またサレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は糸高き神の祭司であった。この聖句には後で戻りますけれど、続けて読みましょう。19節、彼はアブラムを祝福していった。アブラムに祝福あれ、糸高き神、天と地を作られた方より。20節、糸高き神に誉れあれ、あなたの敵をあなたの手に渡された方に。アブラムはすべてのものの10分の1を彼に与えた。 Go back to verse 18節、ここでメルキゼデクの話がしています。アブラハムはカナンの地に住んでいるのです。約束された地にいるのです。
ちょうど約束された地にある町があるのです。その町の名前はサレム、訳すと平和という意味です。不思議にこの町はいずれエルサレムと呼ばれる町でした。そうなんです、エルサレムの前の名前はサレム、平和。その王様がメルキゼデク。メルキゼデクの名前の意味は義の王、正義の王と言ってもいいかもしれません。平和の町の王様の正義の王がなんとアブラハムを信じていた同じ神様を信じている、そして仕えている王様なのです。神様を信じていた人はアブラハムだけではありませんでした。他の人もいたのです。このメルキゼデクはその神様の意図高き方の信じて仕えているものとして、そしてメルキゼデクはアブラハムの時代にもう王様として支配しているので、アブラハムの子孫のユダの子供には何の関係もない、モーセ、あ、後で来るモーセとアロンの子供の子孫には何の関係もない、特別な王と祭司の役を持っている王様なのです。サレム王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司であった。彼は王の役割と祭司の役割を務めている特別な人物でした。神様の支配を示すお方と同時に人々の贖いを与える役を取る二人の大切な役割を持つお方がメシアである。つまりメルキゼデクはメシアを指し示す大切な人物だったのです。その中にもまたいろんな詳しいことがいっぱい書いてありますけど、止まらなければいけないので、後でぜひ楽しくメルキゼデクについて学んでください。フォーカスはメルキゼデクよりもメシアなので、フォーカスメシアに戻りましょう。メシアは王であり祭司である。しかしもう一つの役割を取るのです。王としては神の右の座で全てを支配するお方、祭司として民の罪の贖いを、自分が直接神様にその贖いを与えるお方として、続けて詩篇の110編の終わりまで読んでみましょう。110編の5節、詩篇の110編の5節、あなたの右におられる主は御怒りの日に王たちを打ち砕かれる。この時期は王としてのあの王国を立ち上げるときに、その敵はなかなか譲らないので王様に対して殺されてしまう。つまり6節を続けてみると分かるのです。国々を裁き屍で満たし広い地を治める、狩猟を打ち砕かれる。今までの王が自分の権利を持っていたのにもかかわらず、民を使えるよりもその王権を自分のために悪を犯していることによって、最終的に国々を裁く者として、裁き主と言えばいいのでしょうか、裁きつかさじゃおかしいかな、裁く人、裁くお方としての役を取るのです。国々を裁き屍で満たし広い地を治める、狩猟を打ち砕かれる。7節最後、主は道の傍らで流れから水を飲まれる、こうしてその頭を高く上げられる。支配をする中で常に若さを、その常に力を得て、その力は譲らない、その力は下手ないということを示しているのですね。道の 不思議なフレーズですけれど、道の傍らで流れから水を飲まれる、こうして頭を高く上げられる。若さ、永遠の若さ、永遠の力を持つ状況を示しているのですね。最終的にメシアは国々の裁くお方、つまり今まで権利を持っているのにもその権利を利用して悪用して
自分のために使って人を困らせたり、人を怪我したり、人を殺したりする、その王様に裁きを出す。今までの人類がめちゃくちゃに、その罪のせいでめちゃくちゃにしたことを、この王様が全て正しくするお方です。間違っていたものをまっすぐ、ひねくねったものをまっすぐにする、間違ったものを正しくする、全部正義のもとに戻すお方では、質問です。このメシアって誰なのか。これがみんなが分かっていなかったことですよね。みんながこれは知りたい、誰なのか。メシアっていうのを表すときにこういうことを見て、メシアはどのようなお方なのか、それに気がついた人がいるのです。誰であるのか。そしてそのメシアの正体を表すためにこのように言いました。最初に発表するのはペテロです。ペテロがペンテコステの日にこのように宣言したのです。使徒の働きの2章の34節、ダビデが天に昇ったのではありません。これはちょうどダビデが言いましたね。天に昇るお方、ダビデは天に昇ったのではありません。彼自身こう言っています。主は私の主に言われた、あなたは私の右の座についていなさい。35節、私があなたの敵をあなたの足台とするまでと言いましたね。じゃあそれをどのように紹介するのですか。36節、ですからイスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければなりません。神が今や主とともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。 Oh no!メシアを十字架につけてしまったのです。そのイエス様を十字架につけたそのイエスがキリスト、メシアであるのです、というふうにペテロが宣言したのです。王様が、この王を示すのはペテロはイエスであること、キリストイエスであること。祭司はどうでしょうか。ヘブルの5章の5節を見ましょう。ヘブルの5章の5節、同様にキリストも、これはイエス様のことを指し示してますね、同様にキリストも大祭司となる栄誉を自分で得たのではなく、他の王様は自分でやろうとしましたね。サウルが自分でやろう、祭司の役を取ろう、ウジは自分でやろう、イエス様は違うのです。大祭司となる栄誉を自分で得たのではなく、神様からヤハウェから受けたのです。あなたは私の子、私が今日あなたを産んだと語りかけた方がそれをお与えになったのです。次の聖句は Go to the next one。 6節だからな、別の箇所でも、これは詩編ですね、あなたはメルキゼデクの霊に習い、とこしえに祭司であると言っておられる通りです。神様が祭司の役をメシアに、キリストに与えているのです。裁くお方は誰が書いたのでしょうか。イエスの弟子の中の一人のヨハネがこのように書いてあるのです。黙示録の19章11節、また私は天が開かれているのを見た。すると見よ、白い馬がいた。それに乗っている方は確かで真実な方と呼ばれ、義をもって裁き戦いをされる。ちょうど詩編110編の最後の後半のところを指し示しているような内容ですね。次、13節を見ましょうか。その方は地に染まった衣をまとい、その名は神の言葉と呼ばれていた。面白いです。黙示録を書いたヨハネは福音書のヨハネを書いた同じ人です。そしてヨハネの福音書を書いたものとして、その書物を紹介した時にイエス様について初めに言葉があった。言葉は神と共にあった、言葉は神であった、というふうに紹介する神の言葉として、黙示録をの中でこのメシア、この偉大なお方をイエス様として指し示しているのです。そうです、メシアはイエス・キリストなのです。このイエス・キリストが
すべてを支配する王様であり、世界のすべての信仰を置くすべてのものの大祭司となり、私たちの罪の贖いの祭司となり、そしてすべてを正義に正しくし直す裁き主としてのお方です。メシアが明らかになりました。でもここで一つ面白いのに気がついてほしいです。それはこれです。メシアの現れは思わぬ方法で起こるのです。つまりみんなが予想していたのはメシアは王様として現れることでした。王様みたいにバーンに来て人々の王国を立ち上げて、そして祭司になって、そして裁きつかさになる。しかし違うんです。この偉大なメシアの現れ方は思わぬ方法で、みんなが見逃しやすい方法で来たのです。メシアが現れたのは多くの人々が彼を、過小評価しやすい状況にいたのです。なぜかというと、このメシアが現れたのは二人の若い親、貧しい親の子供として生まれ、しかもその誕生は動物の小屋の中で生まれて、最初のベッドはその動物が食べる餌を集める、貝場桶に寝ている、この赤ん坊としてこの偉大なメシアが登場するのです。それだけではないです。この偉大な王の現れは、王ではなく裁き主ではなく祭司でもなく子羊として捧げ物として現れるのです。祭司が捧げ物を人の罪の贖いのために捧げる、その捧げ物として現れるお方なのです。その同じ黙示録を書いたヨハネが、そしてそのヨハネ御言葉が書いたヨハネが、イエス様が現れるときに、見よ、世の罪を取り除く神の子羊、王ではなく捧げ物としてメシアが現れるのです。そして捧げ物として現れたイエス様が十字架の上で自分を犠牲として、自分を、犠牲として捧げて、そしてその捧げ物が与えられたことによって、次は十字架の上で死んで、そして3日後に復活して、今はなんと次は祭司の役を取っているのです。今現在私たちがここに座っているところ、画面で見ている中で、今現在イエス・キリストが神の右の座に座って、王になる前には祭司の役を取っているのです。私たちの罪の贖いを、常に私たちの罪をの罰を、もう神様それはもう払っている、スティーブがここで罪を犯したけど、もうこれは罪はもう払っているので、もう許しても大丈夫です。スティーブまた罪を犯した、その罪も払っているので大丈夫です。常に私たちのために神様への取りなしをしている祭司なのです。そして最後に裁きつかさ、すべてを裁いて、すべてを正しくして、そして王様として来るお方です。誰も予想しなかったようにイエス様が現れました。イエス様の登場を見て、誰もああイエス様ってすごい、イエス様に仕えたいというよりも、ダビデとすごく似ているのです。誰もダビデが王様として受け入れる最初のところは、誰も王様として数人しか見てなかったですね。一般の人はダビデはすごいけど王様になるのかわからない。しかし同じようにイエス様が私たちの王様として、今現在イエス様は王ですが、その王権は多くの人々には気づかれていないままです。いつか気づくのです。いつか気づく時が来るのです。すべての生き物が キリストが王である、とこしえに支配する王としてイエスに栄光をたたえるのですが、その時がまだ来てないです。それが来るまでに私たちへの質問はこれです。今イエスキリストをどのように見ていますか？どのように見ていますか？つまり王として現れる時、民は喜んで主に仕えるのですが、その前はどうでしょうか？今はどうでしょうか？私たちは喜んで主に仕えているのでしょうか？自分をイエス様のために、私をどのようにか、何でもいいですが使わせてください、何でもやります、そういう気持ちで今私たちは、私たちのメシア、私たちの犠牲となってくれた、私たちの祭司でいる、いずれ私たちの、今もそうですけど、その王権が私たちのところに来るとき、その時が来るまで私たちは今主に全身を持って喜んで使いましょう。そのことによって私たちも聖霊様の助けによってイエス様の偉大さに気づいて、このイエス様を王国が建てられる前から主に仕えている、主に仕える機会が与えられている、そして私たちも私たちの王に仕えようではありませんか。もしまだイエス様を信じていなければ、このメシア、私たちの存在の前、ずっと前から約束されているイエス・キリストというお方です。まだ私たちはイエス様の姿をはっきりと見えていないですけれど、聖書には目に見えないものを信頼すること、そのイエス様に信仰を置くことの大切さ、イエス様を信じて自分の救い主として信じ受け入れること、自分の罪がイエス様がその十字架の上で犠牲を払って、その犠牲を通してあなたの罪を完全に許すことができるお方です。そしてその完全に罪を許す中で、あなたの永遠の運命をイエス様と共に、そのいずれ来る偉大な王国の一部としてあなたを受け入れてくださり、今天の神様、糸高き方との関係を完全に良くしてくださるイエス・キリストなのです。イエス様は私たちに、自分のイエス様を信じること、信頼を置くことによって、私たちに惜しみなくその救い、罪の許しをお与えになってくださることを言ってくださったのです。そしてあなたも今日イエス様を自分の救い主、自分の救いを与える方、罪から解放してくださる方として信じ受け入れてくれれば、イエス様、あなた様、あなたを救ってくださり、あなたの永遠の運命を変えてくださるお方なのです。今日もイエス様を信じてください。その救いを受けてください。このクリスマスの時期に、この小さな幼子の誕生を考えるときに、この小さな誕生、幼子はなんと世界の救い主である、王の王、主の主であることを、そのように彼を見てください。いずれ生きるすべてのものはそのように思います。その前にあなたもイエス様を信じようではありませんか。お祈りしましょう。天のお父様、このことを感謝します。あなた様が私たちにいろんな方法を通して、いろんなヒント、表すためのヒントを与えてくださいました。それによって今イエス様を信じている人は、その王国の民として素晴らしい未来を与えられている、死後の楽しみが待っている、そのことを感謝します。今も希望を持って日々を歩むことができる、その希望は確かなものである。ちょうどイエス様が2000年前に現れて私たちの罪の贖いを与えたように、いつかは分からないですけれど、いつかは来て私たちの住んでいるこの地上を完全に清いものとして、罪の存在がなくなって、私たちは平和と義の中で歩むことができる、その時を待ち望んでいる私たちに、今この救いを受けた者として、日々私たちの王様、私たちの祭司、私たちの裁き主の下の中で喜んで使える気持ちを今与えてください。イエス様、感謝します。 あなた様の素晴らしい御名によってこれを感謝してお祈りします。アーメン。